こんにちは。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です。走りながらもちろん、ウォーキングしながら、お車の移動中、お仕事の合間、家事をしながら、どんな時でも大歓迎です。ぜひ最後までお付き合いください。今日もナイスランお届けするのは岡田拓海です。今回もよろしくお願いします。ランラジ90km、トレランのすすめその2、お届けしていこうと思います。普段はランニング大会や企業の発表会などイベントで MC をしたり、 YouTube はラントリップチャンネル、あとトランノモントラスロンチャンネル、あと個人のチャンネルね、たくみスラッシュ岡田たくみというチャンネルで情報をお届けしたり、音声配信ランニングアプリライブランでトレーナーをしたり、 FM 品川というラジオ局でパーソナリティしております。よろしくお願いします。今回はトレランのお話、今週ねトレラン行ってきたんで、それのご報告というか、やっぱいいよなって思った、そんなお話していこうと思います。そして皆さんからいただいているハッシュタグ元気のみなもと、なんでしょうか。暑さにバテずに、
いや走り続けてられるのはこれのおかげだよ。
いや実際もうバテちゃってるんですよね、これ食べてないからとかね、皆さんからご投稿いただいてますんで、それも紹介していこうと思います。この放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダのスポンサードでお届けいたします。グダさん、番組の共感サポートありがとうございます。世の中的にはね、山の日があって、そんでそこが3連休で、そこからの、まあ、今週1週間というか、結構お盆休みでお休みだったという方も多いんじゃないでしょうか。今もお休み中という方もいるかもしれませんしね、まあ、そもそもランラジリアルタイムで聞いてないっていう方、まあ収録なんで、ね、いつ聞いていただいても大丈夫なんでございますけれども、うん、まあ、夏休み中っていう方も多いかもしれないですね。お盆いかがでしたでしょうか。僕はお盆というか夏って意外とお仕事が多くはなくてですね、お盆山の日の翌々日かな、日曜日と月曜日使いまして、人生初めてのね仙台旅行に行ってきましたよ。仙台行きますって言ったら、いろんな方からねちょっとおすすめを教えていただいて、食べ物とかね、景色こういったとこいいよみたいなところね、ちょっと行ってまいりました。高校大学の同級生、まあ本当に仲いい親友と一緒に男2人で仙台行ってきたんですけれどもね、仙台朝新幹線で行って、もうねやっぱ 100% 以上超えてたんじゃないですかね、もう満席の新幹線で東京駅から仙台まで行って、で車そっ借りてすぐ仙台着いて、すぐずんだ餅食べてずんだって美味しいなーって言って食べて、でその後南三陸の方に車を走らせて、まあ、震災のその跡地とかをね、資料館とかちょっと見ながら、そこでそこでしか食べれないウニ丼食べてきましたよ。なんか明板に使ってない、要はまあ本当にそこから外に出せないっていうような、本当新鮮なねウニ丼食べてきたんですけど、びっくりしましたね。あ、ウニってこういう甘み旨みが詰まってるんだなっていう、なんかちょっとね臭みがあったら嫌だなとかって、そのお寿司屋さんに行ってて頼むときちょっとドキドキするじゃないですか。食べたいな、ここのウニどうかなって、めっちゃ美味しかったおすすめしていただきありがとうございます。その後ね日本三景の松島行って、馬乗せっていうところ行ってきて、その辺の写真なんかはインスタグラムに上がってますので、ね、ぜひ見ていただければと思います。仙台いいところでした。で牛タンってどこでも食べれるじゃないですか。仙台で延べ2回牛タン食べたのかな、最初の夜と夜ご飯と帰りの新幹線乗る前夕方に食べたんですけど、ちゃんと味違うんですね、仙台で食べる牛タンって美味しくてびっくりしました。あとは走って仙台駅の近くのホテルから仙台城、ね、伊達政宗の騎馬像に向かって走っていったりと、まあ、非常に楽しいのこな仙台旅でございました。やっぱラントリップっていいですね。お寿司も美味しかったな、また行きたいあとラントリップのアプリ立ち上げて、ちょっとびっくりした方というか、僕自身がすごいびっくりしたんですけれども、ランナーこそスキンケアっていうバナーが出てるのを皆さんご覧になりましたか。これ YouTube チャンネル、ラントリップの YouTube チャンネルで、ラントリップチャンネルでね、オルビスのタイアップで男性のスキンケアの動画が上がってるんで、これ男性ランナーの方がちょっとぜひ見てください。僕もあんまり肌のケアって、まあ、普通にやってるぐらいで、なんかあんまり特別な知識なかったんですけど、怒られました、みやこちゃんに怒られたというか、うん、
いやもっとちゃんとやってくださいってね、日焼け止め塗る前に保湿してないんですかって、いやいやしないでしょみたいな日焼け止めってもすぐ塗るでしょみたいな、ダメなんですって。ダメというかね、なんかやっぱり若々しくいたい、かっこよくいたい、もっと痩せたいとかね、理想の自分に向かってランニングを楽しんでいるのに
肌がボロボロでなんか老けて見える
んじゃダメだなっていうのをね、なんかちょっと頑張ろうって思いました皆さんでぜひね、かっこよくなっていきましょう、共によろしくお願いしますさて皆さんがどんなお風にねお過ごしいただいたのか、お盆、まあこの辺なんかもツイッターとかジャーナルとかでね、ハッシュタグランラジオ見てるといろいろと思うところが分かるところがあるんですけれども、イベントランラジ引き続きねやっていきたいと思いますよ。9月1日なんとランラジ2周年のこのタイミングですね、オンラインオフ会9月1日、毎月1日夜9時半からやっていこうという取り組み、でこれ7、8とやって9月3回目やっていきたいと思います。これ概要欄に申し込むのリンクもつけておきますので、オンラインで、まあ、30分から1時間ぐらいですかね、ランラジリスナーの皆さんとつながるイベントのお時間です。ぜひご参加お待ちしております。あとその翌日9月2日ですね、土曜日2周年の記念をしましてリアルイベント公開収録を行っていきたいと思います。こちらはオンラインでの視聴券というのがラントリップストアでね引き続き販売しておりますので、ぜひそちらもチェックお願いします。ここではラントリップ代表の大森さんとともにランラジ公開収録をするんですけれども、未来のランニング体験、ランニングこの後今後どうなっていくのかとか、まあ、未来のラントリップ、未来のランラジどんな風に展開していきたいのか、こういう世界になったらいいよねみたいな未来のお話をしていこうかなと思っております。公開収録、そしてオンラインでの視聴
よろしくお願いします。
そのタイミングでライブで視聴できるっていう権利なんですけど、そのタイミングで見れないという方はそのアーカイブを見ることもできます。でライブの方はぜひね YouTube ライブそのままなんかコメントとかでご参加いただければ手元で拾っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ大会の MC のお知らせですね。もうすぐだよ、8月の27日迫ってきた、あと10日ないんだ。8月27日は北海道マラソンですね。それの前日にジャーナルでソラキッチさんが上げてくださってるんですけど、26日前日14時30分からですね、みんなでテレビ塔バックに写真撮ろうという集まりをソラキッチさん企画していただいておりまして、大通公園西3丁目の噴水あたりでテレビ塔バックにパシャリとやっていこうと思います。ここでねついに初めて登場するランラジのね写真撮影用のねちょっと大きな幕を作りましたので、それを持っていってみんなで撮りたいと思います手でラーって作ってね、北海道マラソンご参加の方々ぜひお待ちしております。さあ大会はトレイル10月6日から8日で、レイクビーは100、あとですね10月の21日土曜日エントリーしてますよ、ナンバー雑誌のナンバーがやっております東京味の素スタジアムでナンバースポーツフェスタ、こちらを開催します。第1部が駅伝大会としてね、ナンバー2駅伝でコース、トラックとスタジアムの周囲を合わせた周回コースなんですけども、1周2キロで、1チーム4名の枠と1チーム8名の枠が設定されておりますんで、ぜひお仲間とのエントリーアジスタでタスキを
つないでいきましょう。
駅伝は大阪でも、10月29日は長井スタジアムで駅伝大会、大阪駅伝 in 長井、こちらも開催していきます。これもいい場所ですよね、長井スタジアムですから、広いところで皆さんでタスキをつないでいく、盛り上がっていきましょう。11月の5日は甲州アルプスオートアルトチャレンジ、11月の26日は神宮外苑チャレンジフェスティバル JBMA ユニファイドラン、これ国立競技場ですね、10キロと5キロ、10キロと5キロ国立競技場、大会デビューにもいいと思います。あと12月に突入すると、12月の23日24日クリスマスのタイミングのこの土日は国立競技場クリスマスラン2023ということで、国立のこの周回コース 1.4 キロを使って3時間のリレーマラソン、あとフルマラソンのリレーね、このコースを30周かな、でハーフはこの半分15周とフルハーフ、チームでタスキをつないでもよし、個人で30周していただいても OK ですお待ちしています。あと12月29日ですね、年内最後は
ビヨンドです。 PB 破壊フルマラソン、
もう大いなるなんていうのかな、大集団でのペースを
やりたいよっていう方、まあトレーニングにもいいと思いますのでエントリーお待ちしてます。僕と頑張れゆうすけさん、 WMC ですね。大会のペーさんもゲスト、ペーさんもゲストも豪華です。
この投資もいろいろ来るんじゃないですか。もうなんか、ね、年末大感謝祭全員集合みたいな感じだと思うんで
楽しみにしてます。あとですね、僕自身もレガシーハーフ、大田原マラソン、ハイテクハーフ、勝田全国マラソンとちょっと大会の予定を入れておりますので、同じ大会出るという方現地でお会いできればと思います。
一緒に頑張っていきましょう。
まあこの北海道マラソンが皮切りになって一気にマラソンシーズン突入って感じですからね。もう8月も終わりが見えてきた。
いや今日とかすっごい暑いですよ。35度関東も超えてて、まあ台風の後っていうのもね日本全国あると思いますけど、沖縄が一番涼しくないみたいな気温になってて、大丈夫か日本走りやすいっていう場所はねなかなかないかもしれませんけれども、時間帯、場所、あとは補給とかを工夫しながら今日も一歩踏み出している皆さん、
ナイスワン、ナイス01、
しっかりと補給お願いします。ビタミン、前回喋ったミネラル、これ取り入れていきましょう。体調崩さないようにお願いします。さあ行きましょうか。90キロトレランのすすめその2ということで、まもなく12分経過です。ランラジではですね21キロトレランのすすめというのも収録をしております。21キロ、これがだいぶ前ですね、3月、去年の3月なんで1年半ぐらい前の収録なんですけれども、まあ、それ以来ということで改めてトレイルランニングの魅力を今回はね話していこうかなと思います。まあトレイルランニングやってるっていう方も多いと思いますし、結構ランラジのオフ会なんかであると、いやーなんかロードは走ってるけどまだちょっとトレランデビューしたことないんですよねっていう話を聞いたり、いやなかなかとっつきづらくてとかね、機会がなくてなんていうお話も聞いたりしてます。ぜひ21回のトレランのすすめとセットでね聞いていただきたいんですけど、その時はトレランの魅力、まあ、自然を満喫できたり走っていて飽きない、まあ、時間が経つのがあっという間だねとか、ランニングの楽しみ方が広がる、まあ、行きたい場所が増えるとかね、山頂でラーメン食べるとかそういう多用途の楽しみ方が増えるよねとか、ロード以上にギアが多いのもこれまた面白いよねとか、あとはトレーニング効果も高いよねとか、歩いていいんだよとか、始め方こういう始め方がいいよみたいなお話もしております。まあ、そこに追加してねちょっと今回お話ししていこうと思います。今週水曜日か、そうですね水曜日に久々にねロングトレイル行ってきたんですよ。僕自身12月の頭にタイのドイインタロンというところでね100マイル160あれ170キロぐらいあったんですかね、なんかもう忘れちゃったんですけど、走ってから今年入ってからあんまり長いトレイルって走ってなくてですね、まあ、長くても20キロ30キロぐらいのトレイルにちょっと遊びに行くっていうぐらいだったんですけど、久々にロングトレイル行ってきまして50キロ走りまして、箱根まで行ってきました。箱根のエリアって箱根の外輪山、まあ芦ノ湖とかをぐるっと山々がね連なってまして、ここを外輪山をぐるっと一周走る外輪、通称ね外輪、ここを走れるとトレイルランナーとして一人前みたいに言われているコースがあるんですよ。一周ラウンドして50キロ、すごい距離でしょ。で、まあ獲得標高累積でいくとね、まあ、3000ちょっとかなっていうところなんですよ、まあ、50キロで3000ちょいって結構登る、3000登って3000下る、ざっくり言うとそんな感じです、うん、でコースプロフィールとしてはやっぱりそれぐらいのレベルでがっつり登ってがっつり下るっていうのがあるので、しかも距離も50キロじゃない、これできたら一丁前だぜって言われてるようなコースがあって言ってね、これ結構僕も久しぶりに行ったんですよ。で今回一緒に行ったのが、まあ、一緒にトレランとかをやってるタッシーとあとノリさんで、このノリさんは44キロのねランラジ、僕が信越語学100マイル初めて完走した時に登場してるノリさんですね。最後のエイドというか後半戦のエイドで僕はもうバテてる時にやってきて、ノリさんが声をかけてくれてやる気にスイッチが入るというね、もう僕の感想には欠かせなかったノリさんなんですけれども、と一緒に、まあ、夏休みだから行きましょうよなんていう話があって、もう一日がっつり行くんだったらせっかくなら いつも高尾山とかね近場の山行ってるので、ちょっと足を伸ばして、まあ、都心から2時間ぐらいですね箱根まで行きましょうということで、箱根湯本駅、これは箱根登山鉄道か、小田原で乗り換えて登山鉄道で15分、箱根湯本駅に8時に集合して、そこからね走ってきました。結論から言うとね、11時間ぐらいやってたのかな、まあもろもろ休憩も含めて。帰ってきたのが夜の7時半ぐらい7時半前かいやー長いこと走ってましたよ。箱根湯本着いた日タイミングでは、まあ、ピーカンの晴れで、あれ台風の影響でね前日雨でちょっと今日も曇りだったのにな予報はと思いながらもバッチバチに晴れてて、今日はちょっと暑くなりそうですねなんて言ってスタートしたんですね。8時半ぐらいにスタートしまして、でもうその蒸し暑いスタートで最初ロードとこう山をぐーっと登っていくんですね。箱根湯本って、まあ、行ったことない方からちょっと行ったことない方ちょっとイメージしていただきたいんですけど、箱根湯本の駅スタートしてぐるっと一周回って箱根湯本の駅でゴール、なので箱根湯本に荷物を置いて大きなお風呂道具とかも置いて走ってお風呂に入るっていうね流れになるんです。でここの箱根湯本の駅っていうのは、まあ、箱根駅伝とかでもねご覧になられてる方が多いと思いますが、まあ、言うてしまえば山の入り口なわけですよ。箱根湯本の駅からどんどんどんどんこう山の方に登っていく電車があったり、箱根駅伝でいうと5区、山の5区ぐーっと芦ノ湖まで登っていくじゃないですか、すんごい登りを。でそれをつまり湯本は本当ふもとなんですよね。ぐわーっと箱根の5区があって、そこに芦ノ湖があって、芦ノ湖よりもさらに芦ノ湖を囲んでる山があるわけですね。だからこの標高をぐいぐいっとその芦ノ湖の上の山まで上げていくっていうことで、序盤は一気にガツンと登ってぐわーっとラウンド丸く回っていって、簡単に言うと後半最後の方にぐいっと下るっていうようなコースプロフィールに、ピロフィールじゃない？プロフィールになってますよ。うん、まあ累積3000ですからね。で、そこからですね、まあ、グイグイと登っていって、もうね蒸し暑くて、暑いのはもう分かってたし慣れてるし、高尾より涼しいかなと思ったんだけど、そんなこともなくて、なんかもうサウナのように毛穴という毛穴からプツプツプツプツ汗ドバドバ全員かいてて、わこれやばいですねとかって言って、1リットルちょっとね持ってたんですけど、これ一番最初の山小屋の、金時さん、金時さんってね、まさかリカーついて金太郎ですよね。金太郎の斧鎌何あれが置いてある、まあ、金時さんっていう場所、鎌かな斧かな金時さんね、金太郎伝説で有名な場所なんですけれども、でここが1212メートルの山、箱根外輪の中で最高点になるんですね。ここまで、まあ、だからおよそ1200アップガッツンって上がっていく、1000以上アップするっていう、でガッツンって登っていって標高を上げていくごとにね、ああどんどん涼しくなってきたねなんて思いながら、そしたら徐々に徐々に天気が悪くなってきて、パラパラパラパラで風もヒューって吹いてきて、あ涼しいですねって、本当にその熱々の状態からなんとかかんとかこう天気が悪く崩れてきてくれたおかげでちょっと涼しくなって、1212m 金時さん着いた時はですね、結構だって悪天候、雨もさーって降りながら風もビューで、も金時さん着いた時眺望ゼロです。この金時さんってめちゃくちゃ景色が良くて、ぜひね検索していただきたいんですけど、山小屋の山頂着いたらもう富士山スコーン目の前に、あーなんて綺麗な富士山が手の届く範囲にあるみたいな景色が見えるんですよ。で本当に、まあ、お盆中だからこそ観光客いっぱいいるかなと思ったら、うーん全然そんなことない、ほぼいない。トレイルランナーもここまでもう、ね、ゴールデンルートですから、お盆中ですよ、いっぱい会うかなと思ったら1人にしか会わなかったです。全然走ってない、天気悪いから天気悪いんですよ、天気悪いっていう、ね、予報だったんで、で、まあ、お昼時にちょっとパラつくかなっていうような予報だったんですけど、まあ、天気予報なんて当てにならないですね。でもうザーザーザーザーその後降ってきちゃって、でその金時さんに入ってきたタイミングでもうお客さんがいないから閉めようかと思った、でもギリギリ開けてたんですっていう山小屋に滑り込めたんですよ。よかった。山小屋入ると金時さんって名物のねおばちゃんがいて、まあ、お母さんがいて、すごいね元気で活力があってめちゃくちゃ優しい愛情あふれるお母さんがいるんですよ。お菓子とかくれるんですけど、なんとかガラガラやってますかって入れて、その僕らが入る直前にご家族が登山で来てて、閉めようかと思ったけどご家族が来たおかげで 開けてたと。でそのご家族がちょうどうどんとそばを食べてるところで、あ、よかった、だからあいつなんだっつって、でなんとか入れて、僕らもそこでうどんとそばを食べてね、コーラを飲んでね、プシッ、うわーうめえ、
しみる、
最高のコーラでしたね。もうそこにたどり着くまでにもうサウナ通過してますから、全部出し切っちゃって、水もほぼほぼ飲み切ってて、もう枯渇してる、エネルギーも水分もっていうかなり状態でね、結構みんな一緒に行ったタッシーもノリさんも僕より走力高いんですよ。僕よりもミドルレース速いし、僕よりもロングレースの経験値が高い方々で、まあ、この2人にねちょっと引っ張ってもらうというか、もう胸を借りるような感じでちょっとついていけるかなっていう不安な状態で僕はスタートしたんですけど、もう3人ともやばい今日疲れましたねっていう状態で入って、なんとかこの金時さんでね補給することができて、生き返ることができて、でそこから金時さん、まあ、最高点行った後も、まあ、アップダウンがこう結構繰り返していくんですけど、もう行くにつれてどんどん雨がもう強くなってきて、多分おそらく麓から見たら完全に雨雲の中、もう雲の中を、ね、ずっと走っていくという中で、もう帳簿ほぼほぼ見えないっていう中でね走り続けてました。で、まあ、足の子が見えてきて、あ、足の子がちょっと見えてきたなっていうところで、また雨がザーッと強くね降ってきて、ゴロゴロゴロゴロゴロゴロ、嫌だなと、で雷になってねっていうんで、まあ、そういう悪天候の中をちょっとね走ってきたんですよ。でそこからもう本当に雨でずぶ濡れで、トレイルはぐしょぐしょで、そんでもってこう雨降ってくるとですね、この箱根のエリアって、外輪のエリアって両脇が自分の身長よりも高いぐらい、2メートル超えるぐらいの笹で覆われてて、結構ね独特なトレイルなんですよね。走りやすくていろんなサーフェス、岩もあれば石段もあれば、そういう笹に覆われてるっていうところもあって、結構走りやすいところ多いんですけど、笹が雨の重さでトンネルみたいにねこう倒れてきてて、その後もう笹をかき分けながら、ガサガサガサガサガサガサ、もう中腰にしながら、トロロとトロロじゃないトロロじゃないよ、え、誰だよそのマグロにかけて美味しいやつね、精出るやつですよ、それ食べてる食べ物で、トトロでね、あのサツキとメイがこうかき分けて、トトロの森にハーって入っていくような、中腰でね走るシーンとか分かります？もうねっていうぐらい、もう中腰にならないと走れないっていうの、笹が倒れ込んできちゃって、笹をかき分けながら走るっていうようなところがあって、でその笹をかき分けながら行ってるところにですよ、笹だけならいいんですけど、トッゲトゲの花分かります？トッゲトゲの、もう草も全部トゲで、上に咲く花のところなんて剣山みたいになってトゲしかないみたいな植物があるんですよ。これ調べたらね、アメリカオニアザミっていう、名前も怖いでしょ、アメリカオニアザミっていうトゲトゲの、ね、草がたまに混ざってて、痛いってなりながら、笹じゃない、痛いとかで刺さりながらちょっと前を進むというね、非常に困難な、もうなんかこれトレイルなのかなとかってもうちょっと思いながら、もう走れないゾーンもねいっぱいあったりして、もう結構大冒険、もう素足に傷を作りながらみんなで走っていって、で38キロ地点に芦ノ湖沿いでセブンイレブンがあるんですけど、まあ、このちょっと芦ノ湖沿いにまずロードで降りてきて、コンビニに入って、38キロだからあと12キロぐらいでしょ、そのタイミングで18時、夕方の18時でやっぱ結構いい時間になっちゃいましたねなんて話してて、お風呂が8時までなんですよね。箱根湯本のカッパ天国っていうね、カッパカッパカッパ、カッパのカッパ天国っていうお風呂があるんですよ、露天風呂。ここに8時までにたどり着けるかなって、あと2時間でしょ、12キロでしょ、トレイルでしょ、ロードもあるけど、いやこれ結構頑張んないとやばいんじゃないなんていう話をしてて、でみんなでそこでスイッチ入れて、タッシーを先頭にね、タッシーがいやちょっと行きますかっつって、でもまあ下りとか危ないんで、トレイルは本当に怪我ですね、最初そういう下りで起きる可能性もあるから安全に行きましょうとは言っても、ちょっとスイッチ入れて行きましょうかっていう空気がねもうここでできて、3人もうピリッとスイッチ切り替えて、まあ、箱根のだから箱根駅伝という5区ですよね、5区のコースを一部走るんですけど、ロード、国道1号線の最高点874メートルというところも通っていく、まあ、箱根駅伝のコースをみんなも一切止まらず歩かず黙々と走り続けて、そしてぐわーっと一気にトレイル下って、なんとか7時半に帰ってきて、8時にね、その8時までのそのお風呂に間に合って、で着いたら、いやお盆中なんで9時までやってるんでゆっくり入ってくださいとかって言ってね、カッパ カッパ天国のお母さんに行っていただいてゆっくり汗を流すことができたんですけれども、いやー過酷な旅だった。充実したトレイルランニング1日ね堪能してきたというわけでね、もうあのトレランの魅力とかって言いながらも僕のただの報告になっちゃってますけど、25分経っております。いやすごいね濃厚な旅だったんですよ。久しぶりに50キロ走れたっていう充実感もありますけど、トレイル単純に走れるだけじゃなくてやっぱ自然を相手にしてるからこそ、そういうトゲトゲとかね、もう雨のねゴロゴロってもうビシャビシャになりながら毎日かき進んでいって、トゲに刺されて笹をかき分けて、気持ちいい下りもあれば辛いロードの上りもある、もう全部もうねもう織り交ぜになってる、なんかランニングの楽しさも辛さもトレーニングのきつさもなんていうか爽快感と、山小屋での人の温かさとお風呂での人の温かさとお湯の温かさと、もう全てになんていうのかな感謝をする、そんな一日だったんですよね。でやっぱり終えてトレランって楽しいなって、この充実感ってなかなか味わえないよなっていうのを思ったので、ちょっと今これ収録してるんです。どんなところが魅力的なのか、まあ、その2ということですからね、ちょっとアップデートしてお届けをしようと思うんですけど、まずねやっぱり思うのはこう旅行先旅先行き先が増えるっていうこと、まあ言ってしまえばその土地での楽しみ方が増えるとも言えるかもしれないですね。まあマラソンやってるロード走ってるっていうだけでも、例えば僕が仙台行って仙台の街を走るっていう観光ランっていう楽しみ方はもうできますよね、まあ、やってる方も多いと思うんですけど、都市を巡る楽しさっていうのがさらにその土地に行って山、この土地でどっか面白いトレイルないかなっていうフィールドが広がるっていうのがいいところだなっていうふうにね思います。単純に箱根ね、山のトレーニング、箱根駅伝のコースを走る、温泉を入る、それだけでもいい。でも外輪行くとね、さらに高いところから景色、芦ノ湖、そして箱根の街の景色が見下ろせる、最高ですよ。この日は何も見えなかったですけど、何も見えなかった。次は晴れてる時に行きたいね。例えば僕が神戸に去年行った時なんかは、神戸の街、ラン、ポートタワー、ポートランド、何でしたっけ、あのエリアをね、B 神戸のエリアを走ったりもしましたし、神戸といえば六甲山、六甲山のトレイルを楽しむっていうこともできて、やっぱりそうやってトレイルが走れる、トレイルも楽しめるようになるとフィールドが増えるなっていうのは本当にこう、まあ、倍以上になるなっていう感覚がね、改めて箱根を走って思いました。でランニングっていうその世界、なんていうのかな、ロードとまたちょっと違うランニングの体験っていうのがねそこでできるなって思ったのが、1個はトレイルだからこそ出てくる集中力ってあるな、改めて思いました。これあの特に下りの時に感じるんですけど、まあ、普通に下り坂ロードで走ってても結構スピードが出ると思いますけど、トレイルの下りも同じく結構スピードが上げられるんですよね。で下りの時の集中力がもう本当にどのランニングのシーンにおいても、ここ多分ねトレイルの下りが僕一番集中力出るんじゃないかなっていうぐらいもう夢中に走りました。なぜならやっぱりその瞬間的に処理する情報の多さがもうロードの日じゃないんですよね。特に下り、次の足を設置するのはどこだ、ここの例えば僕その日なんて雨だったんで、ここぬかるんでるのかな、この石踏んだら転びそうだな、この子は木の根っこがあるからこっちに足を着地させよう、でそしたらその次こっちだなっていう、その次のステップ、足の置き方、足の置く場所、もう一気にもうその瞬間でブワーって処理しながら走っていくので、もうね集中力がなんて言うんだろう、自分じゃ出せないレベルでギュバーって出てて、うわー今出てるわ、今集中してるわっていう感覚があってね、すごい楽しかったです。これやっぱまさにもう夢中になってるっていう感じですね。もう脳で余計なこと考えてる暇ない、これがやっぱり楽しいところだなって思いました。あと僕は今回ねその夜間走にもなったんですね。日が沈んじゃったので、まあ、後半1時間ぐらいはこうヘッドライトをつけながら走ってたんですけれども、やっぱりこうヘッドライトつける夜間走るっていうところは、まあ、普段ね街灯のないところ走ってる、夜走ってる方もいるとは思うんですけど、その山の中でヘッドライトをつけて走るとやっぱりもう自分のそのヘッドライトが照らしている世界だけの狭い中で走ることになるんですよね。ふとこうライトを消すともうそこは闇なわけですよ、何にも見えない。で上を見上げると月が明るくて、うわー月ってこんなに空のこと明るくしてるんだっていうのが見えて、空が綺麗で星空がパーすごいな、そして今この闇の中にいる俺ちっちゃ、人間ちっちゃって思うんですよね。怖っ自然に飲み込まれてる、あー怖い ライトパチ、うわー目の前見えるよかったみたいな、まあなんかねそういう自然の中で自分が遊ばせてもらってるっていう感覚と、そのヘッドライトをつけてなんかそこ突き進んでいくっていうようなね、冒険していくような感覚っていうのが、まあその夜のトレイルには特にあるので、まあ、ここが本当ワクワクするポイント、まあ、怖いなって思う方もいるかもしれませんけど、これ慣れだと思うんですけどね、こういったところがすごいいいなって思いました、うん、ダトレイルならではですね、うん、あとはまあロードでつながっているお仲間がいるように、まあ、僕だったらねこの今回のタッシーとかノリさんとか、まあ、トレイル一緒に走っていく仲間もいるんですけど、トレイルとロード、まあ、それぞれ両方ともやってるっていう方もいれば、どっちかだけ本当にね力を入れてやってるっていう方も多いと思うんで、仲間も広がりますよね、こういう関係っていうのも広がるし、それぞれのコミュニティもあるので、あのそういう広がりの面白さもありますし、ちょっと前回の21キロでもお話しした部分でいくと、トレーニング効果ね、これ改めて取れるってすごい、2日経った今も足はもう本当にバキバキで、もう分かりやすく筋肉張ってますね。翌日朝起きて久しぶりにもうなんか背中痛いし足筋肉痛で曲がらないし、あったったったったったってなってこんなにまあ全身筋肉痛になるのって、まあ、トレイル頑張った時か、あと初フルの後ぐらいかな。まあいくらねこうフルマラソン本気出すって言っても、回数を重ねていくことによって慣れてくるじゃないですか、その疲れ。いや昔はハーフマラソン、昔は10キロフルマラソン走ったらもう翌日もう会社の階段とか降りれなかったよ、だから手すりなしじゃみたいな感じだったと思うんですけど、慣れてくるとロードってその疲れに順応してくるっていうか、そこまでにはならない、まあ、言うて次の日も歩けますっていう感じになると思うんですけど、トレイルはねやっぱこれも慣れだと思うんですけども、全身筋肉痛バッキバキ、すんごいトレーニング効果だと思う。ちゃんとねやっぱ上りもあるんでお尻も使いますし、もう前ももだいたい四頭筋 もうがっつり筋肉痛でございます。ということでトレイルの魅力、まあ、そこにしかない世界、そこにしか広がってないフィールドがねあるということで、まあちょっとランラジでもトレイル体験イベントみたいなのをやれたらいいななんて思ってますんで、ちょっとトレイル関連のブランド、うん、と一緒に何かできたらいいななんて思ってますので、イベントやった際は皆さんぜひご参加お待ちしております。あと各地のフィールド、ここいいよなんていうところがあったらちょっと赴きたいと思いますので、ぜひ行った際一緒に走ってください。よろしくお願いします。さあ32分トレランのね、すすめその2ということで、今日はトレイルランニングの情報、あと僕が行ってきた、まあ、箱根ガイリーンのお話させていただきました。後半戦はですね、皆さんからいただいている元気の源をご紹介していきたいと思います。
今日もナイスラン。
33分経過でございます。音楽会よ、よいしょ。今日もナイスラン、夏も一歩一歩、どんな時もねぜひランラジオ一歩前に出す、活力にね使っていただければと思います。ありがとうございます。番組ご参加いただいておりますよ。あ、そうそうそう、インスタグラムとかでその日の様子上げてるんでね、ぜひ見てみてください。本当に写真見返しても視界はゼロだし、ね、ご褒美の眺望がなくて、もうずっと体びしょ濡れの中、雨の中ね走り続けて、あ、違う、インスタ上げてないんだインスタ上げよう、インスタ上げてなかったね。あとラントリップのジャーナルでもね上げていきたいと思います。インスタストーリーで上げたんですね。じゃあ投稿したいと思います。ぜひその様子見てください。よろしくお願いします。ビズさんからいただいております。元気の源参考にさせてください。ご参加いただきありがとうございます。いやたくさん来てますよ。それぞれねいろんな元気の源があると思いますけれども、あ、この方も多いんじゃないですかね。はい、周平さんありがとうございます。元気の源、ミネラルね、ランラジで話題になったミネラル、元気の源はアクエリアススパークリング、これにがっつりミネラル入ってましたというふうに届いてますね。そして LT 地でのインターバル走お疲れ様です。いやいやいや、暑い中、夜中の大雨からの超絶ムシムシ朝ラン、はい、周平さんお疲れ様でした。すごいな、 そうですよね、やっぱこういうねドリンクに癒されながら大事です。あとランラジの大元気の源マサさん、ありがとうございます。私はフルーツが大好きで毎日欠かせません。バナナは毎朝必ず、ランニングの後にも季節のフルーツを食べます。今ならスイカ一口サイズくらいに切ってタッパーに入れて冷蔵庫に常備。甘くてジューシーなフルーツ、水分補給はもちろん新鮮なビタミンチャージにもいい。ふわふわクリーミーなスイーツより罪悪感ないのもいいんです。あ、確かにね、スイカは活性酸素を取り除いてくれるリコピンがいっぱい入ってますから、トマトより入ってますからね、ランナーにとってはもう強い味方ですよ。そしてチャッコさん、ありがとうございます。ランナジンのお題、元気のみなもと、炭酸大好き、毎日ビールは控えてるんで走った後はジュワーッと飲みたい。カロリーを考えるとミチョ、美しいですね、ミチョと炭酸水が多いかなという。あー、これさっぱり系だ。今日も帰りはコンビニにゴー、レトロなパッケージに惹かれ宮崎のドリンクを初めて飲みました、ということで、これスコール、まさにその雨の中で写真撮ってくださってますね。レトロなパッケージに惹かれ宮崎のドリンク初めて飲んだということで、お疲れ様でした。クーラーボックスに、あ、初代社長が釣りに出かけた時、クーラーボックスに牛乳とサイダーがを入れて開けたら混じっていた、失敗から開発されたのがスコールだったそうですね。乳製品の炭酸っぽい感じですね。はいはいはい、なるほど。タミさん、ありがとうございます。元気の源、自分の元気の源ってなんだろう、すぐに思いつくのは家族とかだけど、それは元気の源以上のものと思う、ちょっとしっくりこないなと、いろいろ考えて思い至ったのは、自分との約束を果たすことで得られる自己肯定感。なるほど、これが元気の源。自分で本気でやろうと思ったことは必ずやる、やらない理由はいくらでも見つかるから、やらない理由は理由にならないと考えて必ずやる、そして実際にやり通すことで自己肯定感が上がり元気になる、ランニング続けていられるのもこれが大きそう。なるほどね、あくまで本気でやろうと思ったことに限った話で、まあ、ちょっとやろうと思ったことに関してはいつも自分を甘やかしてサボったりしちゃうんですけれども、ということですね。あー、確かにわかります。本気だったらねやれるんですよね。本気じゃないってできない。いや、いいですね。そして、うわわわわ、ちょっとみんながお揃いのなんか今日もナイスラン T シャツ着ていただいてますね。クーさん、ご投稿ありがとうございます。まさに家族がまず健康でいることと、この夏やることというよりやりたかったこと、きっと誰もまだやっていないはずであろう、家族でランラジ T 写真すごいこれ家族なんだ全員、マジ息子たちが成長し、環境が変わっていく中、あるかわからない家族旅行の記念に日光のタオヤで、体育館を予約、バスケにバドミントンを家族でということでね、家族で楽しんで、その前にパシャリ、まあミヤコティ混じりも OKOK ということで、左からママ、頼れる長男、ノリの良さはピカイチの次男、堅実な三男、そして僕の5人。すごい、これ5人でまさに、ありがとうございます。今日もナイスマン来ていただいて家族で、いやいやいや、そんなに持ってですねいや素晴らしい。あ、そしてじゅんじゅんさん、あちさん、これ綺麗なねジャーナル投稿いただいているのは花火ね、元気の源、花火が見えるところまで走ってみようと夕飯後に急に思いついて行ってきましたということですね。元気の源、ランラジを聞きながら匠ボイスでテンション上げ上げ、89キロの会話聞きすぎて内容覚えちゃうほど、マジでミネラル、私の投稿にも触れていただき、息をルンルンでたどり着きましたということで、花火鑑賞いいですね。いやー、そう、夏の風物詩、あ、僕今週山形で花火を見に行きたいと思います。楽しみだな。マーボーさん、ランラジの大元気の源、5時半からの LSD 30キロを走り、すごいな、映画ミッションインポッシブル娘と鑑賞、テンテンテンテンテンテンテンテンテン、まだ見てないんですよね。トム様の走り、あれが男前の走りか、イメージトレーニング終了ということですね。フルマラソン前には必ず映画を見てレース中に思い出し自分を鼓舞したいと思いますこれはメンタル的な元気の源で、野菜豊富なチャンドリカのスリランカカレーでボディーチャージもしましたよということで、これ北海道のカレーなんですかね、めちゃくちゃ美味しそうですね。ありがとうございます。いや今日この元気の源ってめっちゃ来てるな。 あんこ族さん、これはなんかダンスですか？今週のお題、元気の源ってことで、私の元気はの源、やっぱり娘たちかな。こちらは先週のダンス発表会ということで、ダンスのお写真、先生が親子で撮ってあげるから、おちゃらけバージョンよろしくって言った瞬間に、右側長女の振り切ったっぷりがたまらない、
すごい変顔、やばい。
これ、いや、あのプロレスラー、なんて言うんだろう、ごめんなさい、これちょっとね、あの長女さんに言うのもあれなんですけど、振り切りがね、いや、なんか長野みたいですよね。すごいですね、いや変顔バッチリ。いやー、これご家族でのナイス写真ですね。
関東在住でも両親は関西人、血が騒いだんですね、なんて言ってますね。
いいですね、いい、やっぱでも家族、そしてね、いや皆さん美味しいご飯焼きてますね。タクトさん、ありがとうございます。有給休暇をもらって夏休み山の日ということでね、朝から家でゴロゴロしてましたが、夕方近所を走ってきました。ランラジ89キロを聞きながら。
ありがとうございます。
今回はミネラルの話、お酒飲んでる人は要注意とのこと、耳が痛いよね、僕もです。次回の大元気の源はやっぱり走っていることかな。走ってること、なるほど、それが元気の源。それが続けてられるのはジャーナルであったり、リアル VRWC やライブラン、パークランのおかげだと思います、ね、もちろんランラジで名前呼ばれることやオフ会もね、ということで今日もナイスラン。はい、まあ、つながりってやっぱ元気の源になりますよね。そしてその他、ケンタさん、チーチさん、カージさん、マーチーさん、あ、そしてワンエイムさん、
ありがとうございます。今日は最高にいい天気だったということで、
山の日の投稿ですね、これ、ありがとうございます。元気の源、はい、ランラジの大元気の源を達成するために、ごくごくコーラをガブ飲み、ガブ飲み、ガブ飲み、オリジナルのコーラを最後に飲んだ日が思い出せないというくらいで、マジでうまい、めっちゃ飲んだってことですね。私はスイーツとビールが大好きということにしてます。というのも、走る目的を見失いかけた時、そういうことにしたんです。ほう、おかげで今日は走りたくないなと思った時などに、コンビニスイーツを帰りに買うぞとか、自分に催眠をかけて走ってました。催眠っていうか、まあそういうことですね、ご褒美を設定して。そうこうしてたら落ち込んだ時も、それで自分のご機嫌が取れるようになりました。なるほどね、単純で申し訳ないです。そしてどうやらそこに今日からコーラが追加されることになりそうです。コーラがうまかった、そんな夏のなんてことですね、間違いない。いや、よく撮れてますね、このコーラの写真ね。いや、ありがとうございます、皆さんからのご参加。あと書いていただいているのは、ランランランさん、あとマシューさん、マシューさんもね、このぞとか言ってますよね。ヨンヒさんは夏野菜か、これもいいっすね。で、あとヨッシーさんね、札幌からコムさん、あー、昆布、それはミネラルですね、ありがとうございます。元気の源、コムさん、自分の場合は昆布です。昆布、そのまま食べるのではなく、昆布水にして毎日朝晩に飲んでます。昆布水を、そのまま飲むだけでなく料理に使っても OK、 暑い日にさっぱりご飯を食べたいときはこれで冷やし茶漬けにするのもおすすめです。ミネラル豊富なんでしょうね、これ。アーチンさんはお肉、家族で焼肉食べてますね。そしてアッチさんの元気な源は家族型ロボット、ラボット、かわいい。そしてカズさん、
元気の源、
私の元気の源、ありきたりですが、大学生、高校生、中学生の息子3人です。学校に塾、バイトや部活など、日々頑張って日々成長していく姿を見てると、親は大変ですが自分も頑張ろうと元気が湧いてきます。なるほどに、なんでこんなことになっちゃったんだろう。いや、でもなんか確かにね、自分の成長がもちろんランニングでコントロールできるところだと思うんですけど、周りの人、家族、いろんな人の成長を見てると刺激が入る、そういうのあるかもしれないですね。その他、シンシンさん、エビスさん、ブルーグラスさん、マミーさん、フリギさん、フミオさん、そして下本さん、チキさん、ユーホのマムさんなどなど、ハッシュタグランラジをつけてのご投稿、グラサンさん、 CK さん、ありがとうございます。いや、結構スイカとか食べてる方が多いな。あと、ハッシュタグランラジをつけて、ツイッターモアイさん、ありがとうございます。元気の源、梅酒ね、ご一緒ラン、あとはビールも飲むけど、一人で飲むなら梅酒のソーダ割りが断然うまい。
ほいほいほい、
肝臓にも優しいし、食欲増進の効果もあるし、いいことだらけ。まあビタミンも取れそうですもんね。あ、
写真はお盆休みに高野山で食べたごま豆腐スイーツとともに。ありがとうございます。
いいですね。
ツイッターはヨシモンブランさん、ノブユキさん、トモコさん、はい、ノリタマさん、などなどありがとうございます。北海道マラソンでねお会いできる方々もたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。次はもう北海道マラソンの週になるってことですね。
あ、そうですか。
北海道マラソンの現地から収録するのかな、ちょっと考えてないんですけれども、まあ、8月ももう終わる、暦の上では秋突入するということでございますが、皆さん体調崩してないでしょうか。今回もねご参加いただきありがとうございました。ランラジもうすぐ3年目突入するということで、9月の1日で丸っと2年で、9月の2日には2周年記念イベントの公開収録を行っていく予定なんですけれども、まあそこでね1個また次の新たな年っていうことになると思いますので、今回ちょっとまた皆さんからランラジでこんなテーマを取り上げてほしいよというのを募集したいなと思いまして、ハッシュタグ教えてランラジ、教えて、まあ、教えての推しは漢字ですね、教えてランラジカタカナで教えてランラジ、これまあ以前にもやったものなんですけれども、まあ、ランラジリスナーの方に聞いてみたいこととか、僕岡田君に聞いてみたいこととか、ランラジでこれ取り上げてほしいです、これってどうなんですか皆さんみたいなことをなんかあれば教えてランラジつけて、ぜひねご投稿お待ちしております。まあ、皆さんのそういったご意見を元にランラジのこうピックアップする題材になるかもしれないということで、教えてランラジ、そしてハッシュタグランラジをつけてのツイッター、ラントリップジャーナルでのご参加お待ちしております。日々のランニングをもっと楽しく、ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ。この放送はコスパ最強のスポーツサングラスグダーのスポンサードでお届けいたしました。今回もお聞きいただきありがとうございました。同じ空の下、それぞれいろんな場所で走る皆さんとどんどんつながっていきたいと思いますので、引き続き聞いてください。今日もその一歩確実な成長、今日もナイスラン、お届けしたのは岡田匠でした。それではまた次の放送でお会いしましょう。バイバイ。